2022年2月20日、主日礼拝を始めます。聖書をお読みいたします。新約聖書、マルコによる福音書、2章1節から12節。新約聖書の63ページです。マルコに福音書2章1節から12節をお読みします。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているとこを吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、こよあなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで、皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って、神を賛美した。説教を許しと癒しと出してお伝えいたします。本日の聖書箇所はとても印象的な場面であります。イエス様がおられる家の前にはすでに大勢の群衆が押し寄せ、戸口のあたりまで隙間もないほどだと記されています。つまり普通の方法では家に入ることができない。そこで4人の友人は屋根を剥がして穴を開け、中部の人を布団ごと屋根の真上から吊り下ろしたというわけであります。この屋根剥がしの記述について補足的に説明しておきたいと思います。当時のパレスチナの住居というのはですね、日干しレンガ造りの平屋建てだったわけですけれども、屋根は藁葺きだったんですね。シュロの葉とか、葦とか使うわけですけれども、藁葺きだったんですね。で、家の外には屋根に上がるための簡単な階段もあるんですね。で、その階段を使って屋根に登り、人の力で藁葺きの屋根を剥がして穴を開けることは十分に可能だったわけなんですね。で、ちなみに当時の庶民が住む家というのは部屋が一つしかなかったので、家の中のイエス様がどの部屋にいるかなんていうのは考える必要がなかったんですね。で、問題はですね、実際にそんなことをやろうとするかだと思います。可能ではあるんですね。中に多くの人がいます。しかも中の人たちは遊んでいるわけではありません。イエス様は神の言葉を語っておられ、他の人たちは真剣に耳を傾けているのです。 そんな最中の家の屋根に登って穴を開け、人を布団ごと吊り下ろす。確かに物理的では可能ではあるんですけれども、社会的には大胆を通り越して非常識だとも言えるでしょう。もしイエス様がこの世的な意味でもっと常識的な人だったら、こら何をするんだとたしなめたかもしれません。ところがですね、イエス様はそうじゃないんですね。そこから救いが訪れます。で、5節にはこう書かれています。イエスはその人たちの信仰を見て、信仰を見てって言われてるんですね。で、ここは普通に読み飛ばすべきではないんです。人が話をしている最中の家の真上で、男たちが屋根を壊して中部の人を布団ごと吊り下ろした。これは客観的な事実であります。この客観的事実を主がどのように捉えてくださったのか。イエスはその人たちの信仰を見てと書かれています。非常識とも捉えられかねないこの事実を主は信仰の出来事としてご覧になられた。まずはそこに注目したいと思うのです。しかもですね、中部の人本人の信仰はどうかと申しますと、全身が麻痺しているために信仰を表すことはできていません。本来信仰というのは個人で告白するものなんですね。原則は個人で信仰を告白するわけですけど、今回は事情が事情だけに、4人の友人が見せた大胆な行動とセットで、そこには信仰がある。これは信仰から出た行為なのだと主はそのように受け止めてくださったわけであります。そしていよいよこの出来事の核心へと迫ります。イエス様は中部の人に、子よあなたの罪は許されるとおっしゃいました。このありがたい御言葉が律法学者の間で物議を醸すのです。実際にはこう言葉で物議醸してたわけじゃなくて、心の中で抱いてたわけなんですけども、律法学者たちが心に抱いた疑問は、ある意味聖書の中でも一番大切な問題を提起してくれています。神お一人の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか。この問いに対する原則的な答えは、ユダヤ人なら誰でも知っています。罪を許すことができるお方は神お一人だけ。これ大事なんですね。当然そんなことはイエス様もご存知なんですね。それなのに主は中部の人に向かって罪の許しを宣言なされた。これある意味危険を犯しているわけなんですけども、なぜ主はそんなことをなされたのでしょうか。なぜって、いろんな角度から答えがあるんですけども、結論から先に申しますと、主イエスは地上で罪を許す権威をお持ちだからであります。これはもう今日では完全に確定していることなんですけども、天で罪を許すお方が神ならば、天の父ならば、地上で罪を許すのはキリストの務めだと。罪の許しこそが福音の核心部分であります。福音って何かっていろいろ答えはあるんですけども、一番大事なのは罪の許しなんですね。キリストはこの地上で罪を許してくださるお方、地上でっていうのが大事なんですよ。天国に行ったらもしかしたら許してもらえるかもしれないじゃないんですね。地上でキリストが罪を許してくださる。このことは今日の教会やクリスチャンにとってはそれほど理解が難しい事柄ではないんですね。 私たちは当たり前のようにそのように聞いているわけですけれども、ただ当時のユダヤ人社会においては決して簡単ではなかったんです。地上で罪を許す権威がキリストにあることを果たして聖書のどこから根拠を吹き出すことができるのか、それはすんなりと答えが出てくる問題ではないのです。そして何よりもここにいる律法学者たちは100歩譲って、たとえイエス様が本当にキリストであったとしても罪を許す権威はない、キリストには罪を許す権威はないと考えていたんですね。どんなことがあっても人が人の罪を許すことなどあってはならないと、そのように彼らは考えていたんですね。ある意味律法学者は真面目なんですね。聖書研究に熱心であるがゆえに聖書に根拠がないことは受け入れられない。本当は根拠があるんですけども、ないと思われていたわけですね。根拠がないことは受け入れられない。繰り返しますけれども、もちろんイエス様の権威は聖書によってのみ認められるわけなんですけれども、少なくともここにいる律法学者たちにとってはイエス様の権威はないも同然、到底受け入れがたいこととみなされていたようであります。この人たちに言わせるとですね、誰もあなたの罪は許されたって言うことはできないことになってしまう。でそうなりますと置き去りにされてしまうものがあります。それが例えば今この聖書で言われている今目の前にいる中部の人、この人をどうするのか。もちろん全身が麻痺しているいわゆる障害者ですけれども、この人の体が癒されること以上に必要とされているものがあるんですよ。そのことを忘れるわけにはまいりません。体が癒されること以上に必要とされているもの、それが罪の許しなのです。チューブが癒されること以上に罪の許しが必要だと、だからこそ主は真っ先にあなたの罪は許されるとおっしゃってくださったのです。物議を醸すことなどある意味お構いなしなんですね。むしろ物議を醸してでも罪の許しを得させてくださるんです。物議を醸した結果ご自分を十字架で滅ぼすことになってでも罪の許しを得させてくださる。それがキリストをお使わしになった神の御心なのだと恵みを覚える次第です。でところでですね、主はなぜ中部の人にそこまでしてくださるのでしょうか。中部の人が特別にかわいそうだからでしょうかね。そういう人間的な感情とは少し違うんですね。でここで一つ当時の特殊な事情があったこともお伝えしておかなければなりません。特殊な事情というのは、礼拝に出られる資格のことなんですけども、中部の人に限らず罪の許しは全ての人に必要なわけですが、罪の許しを受けるための門戸が必ずしも全ての人に開かれていない事情があったことを覚えます。簡単に申しますと、罪の許しを得るためにはある条件が必要だったというわけであります。その条件とはですね、汚れていないこと。汚れていないというのはその聖書、例えばレビ記とかそういう旧約聖書に照らして律法に照らして汚れていないこと、清い状態にあること、障害とかですね、あと特定の病気がない健康なユダヤ人であり、かつ特定の汚れた職業に従事していないこと。消去法でどんどん絞られていくと結構少なくなっちゃうかもしれないんですね。 そういう限られた人だけが神殿の中に入って捧げ物をして礼拝を守る中で祭司から罪の許しの宣言を聞くことが許された次第なのです。先ほど人が罪を許すっていうことを言っちゃいけないということを申し上げたんですけど、例外がありまして、贖罪日っていうのがあるんですね、あの旧約聖書で。特に大祭司が神殿の中でやることなんですけど、罪を許すっていうことは特別な機会だけ言うことが許されてるんですね、礼拝の中で。でも礼拝に出られる人っていうのはすごく限られてるんです。それ以外の人々は端的に蚊帳の外、取り残されていた現実があったわけです。中部の人もまた常に取り残される人たちの一人というわけであります。一時的にですね、ちょっと血が出てるとかですね、病気、一時的に病気になってるっていうユダヤ人であれば、その病気が治ったり怪我が治ったりすれば礼拝出られるんですけど、治らない障害を抱えてる人は一生涯礼拝には出られない。一生涯罪の許しを聞くことはないですね。こういう状況は本来神の御心ではなかったんですね。神が望まれる状況ではなかった。ユダヤ人が続けてきた制度では不十分だった。そのことがキリストの宣教活動を通して後から知らされることになるのです。不十分なことをずっと続けているうちは自分たちが不十分なことをやってるっていうのは気づかないんですよ。新しいものが出てきて今までのやり方は違っていた、示された時に初めて分かる、気づくんですね。その点、主が始めてくださった神の国の福音というのはですね、罪の許しについて取りこぼしを出さない、一人も漏らさない、そんな神の御心を余すことなく現実にしていく活動に他なりません。むしろ取りこぼされてきた人々をこそ救いたい、今まで救いの網にかからなかった人こそ救いたい、その救いの中心にあるのは何よりも罪が許されることなんですね。罪が許されるというのは言葉を変えるとですね、神との関係が回復されることであります。今までの制度によって妨げられていた人たちが神の懐へと招かれ迎え入れられる。求めるものを拒むことのない開かれた御国へと招かれる。しかしそのためには誰かがこの地上で罪の許しを宣言する必要があったという次第であります。神お一人のほかに誰も罪を許すことができない。それを文字通り貫くとですね、誰も罪、なんて言うんでしょうかね、罪の許しを聞くことなく一生を終えてしまう人たちが出てしまう現実があるわけです。その人たちを取りこぼさないために主はあえて罪の許しを宣言してくださる。古くなった制度には改革が必要というわけなんですけれども、まさにそのためにこそキリストは来てくださったんです。壊してなくしてしまうために主が来られたんではないんです。むしろ取り戻すために来られた。ただ大事なのはですね、罪の許しのためには人間側のきっかけも必要になるということです。本日の聖書においてそのきっかけとなったものがあるんです。それは中部の人本人と彼をここまで連れてきた4人の友の信仰であることは言うまでもありません。もっとも彼らが最初から罪の許しを願っていたのかどうかは定かではないんですね。おそらく罪の許しよりも体の癒しの方が優先度は高かったことでしょう。ですがそれはあまり重要なことではありません。とにかく あのお方に会えば救っていただける。彼らはそう思ったわけですね。イエス様に会いたい、切なる思いでやってきて、大胆にも屋根をぶち壊して突入した。その中心にある思いは、あのお方なら救ってください。そんな突拍子もない行動に表された愚直な信仰を主は重く受け止めてくださったのです。そして病の癒しよりも、もっと尊い罪の許しの宣言をまずは聞かせてくださった。病の癒しがどうでもいいというわけではないんですけど、何よりも本当に必要としているのは罪の許しだと。そのことを通して私たちもまた罪の許しこそが何よりも必要なのだということを改めて教えられる次第であります。そして教会の働きとは何かということも改めて教えられます。癒しとともに、いや癒し以上に人々に罪の許しを得させることだ。それは神から離れて生きてきた人たちが再び神に相まみえる機会を教会が備えるということであります。取りこぼしがないように、一人も漏らさないように。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子を使わしになり罪の許しを得させてくださいました。障害や職業などさまざまな事情のために罪の許しを聞く機会がなかった、あなたと相まみえる機会のなかった人々をも、御子はあなたの身元へと招いてくださいました。私たちに最も必要なのは病の癒し以上に罪の許しであること。しかもそれを妨げる宗教的権威者、そのような歪みを超えて、またご自分の命をも犠牲にして主が罪の許しを伝えてくださったことを感謝いたします。誰かが罪の許しを宣言してくださらなければ、その大いなる恵みを知ることはなかった。私たちもまたその一人であることを覚えます。あなたの許しを述べ伝えているようで、もし私たち教会の制度の中に許しを妨げてしまっているものがあるようでしたら、どうかそのことをあらわにお示しくださいますように。どうかあなたからの許し、あなたとの交わりを必要としている、またあなたとの交わりを求めている人々を、どうか私たちが妨げることなく、その大いなる懐に招き入れる働き、どうかなさしめてくださいますように。より多くの人々が誠の許し、あなたとの交わりを知ることができますように。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.
Amen, now serve him against us. Let us break bread together on